If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Dream heart.
Dream heart. 政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜もトップアスリートから一般のご家庭まで幅広く支持される睡眠の質を変えるマットレスを開発されました株式会社エアウィーヴの高岡元邦社長をお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
社長、このエアウィーヴ世界に広がっていってるわけですけども、最初ねそんなに売るのに苦労されたっていうのはね、先週伺ってびっくりしましたね、本当にね。
そうですね、全く数年売れなかったんで、周りは大丈夫ってよく言いましたね。
でもその時どうなんですか、お話伺ってても意外と楽天的でいらっしゃるんですか。
まあ楽天的な感じには見えますね。本人はやっぱり2年も3年も売れないとやっぱりしんどいんですけど、そうは言いながらも明日があるぞというのは常に感じてます。
お父様も経営者ということで、子供の時から随分いろいろと奮闘を受けられたんですか。
父はまあ戦争にも行ってるような世代なんで、今の若い人たちとは違ってやっぱりかなり厳しくて堅物な感じですけど、とにかくまっすぐな人だったんで、真面目にコツコツ人の信頼を得なさいとかいうことは、
人の道というか、
人の道、まあそうですね、昔の経営者当然といえば当然ですけど、人を裏切ったりいけないとか、丁寧にマナーを守りなさいとかいうことは言われましたし、自分でもやってましたね。
今日は実はですね、このエアウィーヴ、もちろん商品そのものの素晴らしさもあるんですけども、ここまで成功された理由には高岡元邦社長の経営哲学もあるのではないかということで注目していきたいと思います。高岡社長、今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは高岡社長のプロフィールをご紹介します。高岡社長は1960年愛知県のお生まれです。名古屋大学工学部応用物理学科をご卒業後、1985年慶応義塾大学大学院経営管理研究科で修士号を取得されました。そしてお父様が経営されている日本高圧電機に入社されます。1987年にはスタンフォード大学大学院の経済システム工学科の修士課程を修了され、2004年倒産寸前だったおじさまの会社を引き継がれて、釣り糸の製造技術を応用しました機能性寝具エアウィーヴを開発し、寝具業界に大きなイノベーションを起こされました。今ではトップアスリートから一般のご家庭まで幅広く支持されるブランドへと成長を遂げていらっしゃいます。高岡社長、この元邦というお名前、非常にユニークというか、本州、四国九州の本州と書いて元邦と読むんですね。これどんな思いが込められたお名前なんですか。
まあ、父に聞いたところによると、初めての男の子だったんで、まあ、とにかく自覚はもう抜群にしたと。
で
それはお前の人生が悪かったらそれはお前の問題だから、
あ、もう名前は最高のものなんで、
名前の自覚は俺が決めたとだ、あとは自分でやれと、こういうことは言ってましたね。
これお父様、いろいろその元国さんのことを思ってらっしゃったと思うんですけど、手元の情報によりますと、名古屋地区の、まあ、本当に名門校の東海中学、東海高校、この中学受験はお父様が直前におっしゃられたそうですね。
よくご存知で。
これどういうことだったんですか。
あまり勉強しなかったんですね、小学校の時に。
でもできたんですよね、きっとね。
いや、まあだけどそれはまあ器用にちょっと上手にやってて、まあまあ成績は取ったんですけど、勉強してなかったんで、中学で勉強しないとなると一個こういけないから、まあそれだったら今からちょっと受けとけよと。
今の時代だと中学受験でも小学校4年生ぐらいからね、
はい、
みんな準備されますけども、いきなり言われたんですか。
そうですね、いきなり12月
ですね。12月で間に合うんですか。
はい、なんとか受けてみたらいいじゃないかと。
すごいお父さんですね、
はい、でまあ受けてダメだったらダメでいいんでというんで、まあ、2ヶ月ちょっと一生懸命勉強して、
いやそれで受かるって天才なんじゃないですか。
いやいや、まあ、だから中学帰った時の成績ってなんかそこそこ通知は悪くなかったんですけど、いきなり席次が出てくると下の方なんでびっくり、
まあ、名門校ですからね、はい、そこであの学ばれて、そして名古屋大学はこれいわゆる理系というか
理系ですね、はい、
応用物理学科で、 そうです、はい、その後慶応大学はこれはいわゆるあのビジネススクール、
おっしゃる通りです、
行かれたわけですよね、はい、ビジネススクール行かれたのはやっぱり経営者として
多少意識はしてたっていうのが一つですし、うん、ただ名古屋大学時代やっぱりこれちょっと遊んじゃいまして、大学院行くほど成績も良くなかったし、いずれ親父の会社に行く可能性もあったんで、うん、だったらちょっと経営学っていうのを学んでみようという、まあ、そんなような感じですね。
そしてさらにスタンフォードにも留学されてるということで、はい、これあの要するに経営学とかビジネスマネジメントの理論については非常に詳しいわけですけど、どうですかそういうあのいわゆるビジネススクールで学ぶようなことと実際の経営、ここってどういう関係というか、
はい、やっぱかなりの隔たりはあります、うんうん、実際に学ぶこととやることと経営学、ただ、まあ、私の場合このエアブに関して言うと経営学やってたからすごく得してます。
あ、そうですか、
はい、
う
ん、っていうのは私がやった経営学の中にはマーケティングだとか組織論とかあるんですけど、うんうん、マーケティングもですね理論通りのマーケティングを学ぶわけですね、うん、経験をしてないビジネスに出る前の段階で、だからいわゆるマーケティングの教科書みたいな感じが学んでるんで、うん、でその後エアブを始めた時に外部からいろんな方々聞いてアドバイスを受けると、一応教科書は頭に入ってるんで、その方たちの話がきれいに整理されるんです。
なるほど、はい、あ、じゃあアドバイス受ける場合でも何をおっしゃってるかっていうのは分かると、
分かる。で実はバックグラウンドが逆にないんですね、
うんうんうんうん、
例えば僕が飲料のマーケティングをやった会社に行ってからビジネススクール行くと、うん、どうしても飲料のマーケティングになる、つまりビジネススクールってのは知識の棚を作ることなんですけど、うんうんうん、棚は綺麗な棚の方がいいんですけど、経験があることによって棚が歪んじゃうみたいな、ちょっと癖がつく、その癖がついてない、だから私のマーケティングは多分癖がついてないと思います。
社長はあの確かロンドンオリンピックの時にも、
はい、
自ら現地に行かれて選手村でいろいろやれたって、はい、トップセールスされてるところもあると思うんですが、はいはい、どうなんですかそのこれだけウィーブが発展してくると人材育成っていうか自分以外の社員さんをどう育てるかってことも大事かと思うんですが、そのあたりはどういうことを心がけてらっしゃるんですか。
あの、まあ、それが一番重要です、うん、結局ビジネスが大きくなるとやっぱりそこ任さないといけないので、最近は新卒の子たちに入ってもらって、うん、とにかく若いうちから経験をしてもらって、その経験を持って次の学びができるようにというようなことをやってるんですが、うんうん、まだまだ課題が多いですね。本当に
経験ってのはどのようなことを経験させられるんですか。
パリのオリンピックの時、はい、夏のオリンピックの時は相当大規模に我々現地に信号を送り込んだんで、それを現地で配って選手にフィッティングするっていう、フィッティングってコンサルテーションですね。
はいはいはい、はい、
我々あの選手の体型に合った信号っていうのを供給して
る、ね、フィッティング、はい、これは難しそうですね、
はいはい、それはまあカメラついた機械を持ち込んでいわゆる選手の体型を測って、それでコンサルするんですけど、まあ、それに選手村の中でそのオペレーションをやってたんで、延べ約80人ぐらいの社員を行ったり来たり10人ぐらいずつに分けてですね、6週間ぐらいの間行かせたりしてるんですけど、その中の7割は新卒5年目以来、
すごい経験してますね。成長しますか。
やっぱ経験するとそれ以降伸びが違いますよね。例えばこういうとこに行ったとして自分が足らなかったとなると、帰ってきたからその足らなかった分を補おうとしますから、はい、成長しますよね。
素晴らしい。そういう人材開発されてると同時に、はい、あのエアウィーブというのはトップサイエンティストと一緒に共同研究されていて、
はいはい、
サイエンティフィックレポートとか我々が読むような研究雑誌にもよく論文出されてますけども、はいはい、どうですかその睡眠の質の科学なども合わせた今後のエアウィーブの技術開発とか、うん、課題ってのはどのように思ってらっしゃいますか。
は
い、
まあ、今後はあの例えば他の業種、うん、例えばスマートフォンとか、まあ、そういった多くのデータ解析ができるような デバイスと一緒に AI を使った研究なんかも必要になるだろうと。
AI との関連も注目されてらっしゃるんですね。
もともと今の我々のフィッティングシステムには AI を使ってますけど、もっと広い意味でのクローズの AI じゃなくてオープンの AI を使う必要性ってのは出てくるかなと。
これだから寝具のイメージがどんどん変わっていきますね、はい、
そうですね。やっぱり寝具ってさまざまな人たちの睡眠があるんで、やっぱりさまざまな人たちのデータを取ろうと思うと、そういったいわゆるデバイスとの組み合わせみたいなのは必要になってくるかなと思いますね。
なんかお話を伺っていると本当ワクワクしてきます。眠りがねどこまで進化するのか、はい、楽しみです。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート。今夜もトップアスリートから一般のご家庭まで睡眠の質を変えるマットレスを開発されました株式会社エアウィーブの高岡元国社長をお迎えしてお話を伺っています。社長、エアウィーブ非常に好評なんですけど、これまず日本国内ではどうですか？まだまだ多くの方に届けたいという。
そうですね、実は我々の売上のうち 98% ぐらいが B2C という一般の方々に買ってもらってます。でそれは新興の寝具なんで、やっぱ古くからお使いの例えばホテルさんとか病院さんはまだまだ浸透してないので、ですから、まあ、今後の課題はそのホテルさん病院さんとかそういった施設に使われるっていうことが伸ばせるところだ。
今はっと気づかされましたけど、はい、病院も大事ですね。
そうですね、
だって患者さんのそのね、はい、予後にも睡眠の質ってすごく影響与えますもんね、
はい、今実際言われたように病院がいわゆるその重病の方を手術をするところから介護とか予後、その健康な人なんだけど、まあ、病院に過ごさないといけない、うん、そういう方々、病院がより快適を求められる、うんうんうん、そういう中でエアブが採用され始めてるっていう感じなんです ね。
これ本当に大事だと思うんです。そしてどうでしょうか、もうオリンピックで使われてるってことにおいては世界的に認知が進んできてると思うんですけど、海外はいかがですか？
はい、日本はですね、日本の選手団にはもうほとんど使っていただいてますが、今回ミラノのオリンピックは我々現地でさまざまな国に逆に寝具をお渡してたんですね、うんうん、30カ国以上で約4000枚以上の寝具が、はい、現地で配ってますんで、まあ、そこには強豪のですねアメリカとかフランスとかイタリアとかそういった選手の有力選手とかチームに供給したりしてるんで、まあ徐々に海外もまた広めて将来海外で売れるようにしようと思ってます。
これでも製造体制とか工場とかもいろいろ考えなきゃいけないところあると思うんですが、はい、どうですかそのあたりは。
はい、現在国内に3カ所工場ございまして、まあ、最初は愛知県の工場、古い工場ですけど、はい、一番新しいのは福島にこある工場で、ここはほぼ無人で人を作れるようにしてます。
無人、
はい、
じゃあオートメーションが進んで。
そうですね、
じゃあ生産設備の方もいろいろイノベーションが起こって、
起こしていずれそれを海外に持ってったら海外で事業が展開できるようにという、そんな夢を持ちながらやってます。
これ流通はどうですか？
流通が課題なんですね、はい、で B2C が最近 D2C デジタルというコンシューマーもあるんですが、やはりやっぱり手で触る場所が必要なんで、そういうことで昨年の4月にロサンゼルスのサンタモニカというところに、うんうんうん、いわゆる路面店、それを作りまして。
これサンタモニカというと海岸のある素敵なとこですけど、これサンタモニカを選ばれた理由は、はい、
実は10年前に大失敗したアメリカのニューヨークにお店出して大失敗したんですが。
あら、そうですか。
はい、今回サンタモニカはベッドのお店を通りの明るいところにちょっとお店を作って、うんうんうん、そうは言ってもまだまだ売れないんですが、そこを拠点に少しずつ認知を広げていこうと、そんな風に思ってます。
これでもね、それこそ2028年ロサンゼルスオリンピックもありますし、はい、なんかアメリカでね日本のその眠りのテクノロジーが広がると素敵ですね、これね。
そうですね、私にとってこれを海外に広げるっていうのが僕の夢なんで、うんうんうん、その夢をそのアメリカの場所から広めていきたいと。
アメリカ行ったら今度中南米もありますし、
はい、
大変ですねこれね。
ただやっぱり一番難しいところからやって広がっていくと、最終的にはこう海外で広めようと思うと現地の誰かと組まないとやっぱりいけない、
うんうんうん、
流通なんで、はい、その時にいい相手と組むにはやっぱりアメリカで魅力的な ブランドにしていくことが、
じゃあアメリカ市場で認知されることが非常に重要だという
ふうに思ってるんですね。ただしんどいですけど。
これなんか秘策はあるんですか？
いや、まあコツコツコツコツやっていくことと、ロサンゼルスのオリンピックっていうのに芯が話題になるときに、我々その中でさまざまな選手たちがエア部を話題にしてるような環境を作り上げていくということと、まあ、それまでにはオリンピックだけじゃなくてハリウッドがあるんで、そういうとこの人たちの何人かにも信号を使ってもらうとかいうようなことが必要かなと思ってます。
ますます忙しくなりますね。
そうですね。
楽しみですね。
いや、まあ楽しいといえば楽しいですけどなかなかしんどいことも多いですね。
ぜひ山下達郎さんの楽曲聴きながら頑張っていただきたいなと、はい、
そう思ってます。
ですけども、社長、すでにいろいろいくつかね夢を教えていただいたんですけども、うん、これからもう本当に大きく捉えて、社長の夢そして挑戦何になりますでしょうか？
そうですね、まあこの寝具の会社を偶然始めたわけですけど、できればこのエアブという国内で知られたブランドがですね、海外で、あ、エアブという寝具あるんだなと、スプリングウレタンに次ぐ素材としてですね認知されて、まあオリンピックの中ではそれがかなり標準的に使われるようになってきたんで、それが一般の人のとこに広がるようになるというのが、自分としてそこまでいければ最高だなと思ってますね。
漫画アニメエアウィーブになればいいですね、日本から世界に。
そうですね、まあトヨタが世界の車であるように、あるいはキッコーマンのお醤油が世界中であるように、寝具の中にエアウィーブ、エアファイバーっていうのがあるのが、もしできれば最高ですね。
2000X 年ロサンゼルスに行った旅行者の方がホテルに入ったら、あ、いつものエアウィーブだ、寝やすいなって思ってくださるような世界になったらいいですね。
それが最高ですね。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜も株式会社エアウィーブの高岡元邦社長を迎えしてお話を伺ってきました。社長、本当にいろいろお話伺って勉強になりました。このリスナーの中にはですね、夢を追い求める、だけどなかなか難しくてできないよって方もいらっしゃると思うんですけど、そういう夢をどうしたら見つけられるかなっていう悩んでる方に一つメッセージいただいてよろしいでしょうか？
僕は夢はなんとなく旅行をするのと同じかなというふうに思ってるんですね。旅行に行くといろんなこと、さまざまなことあって楽しいことあるんですけど、夢は全く違うことをやっぱり夢に持つ、うん、そうするとそこに向かうことによってさまざまなことを経験するんで、その経験自体が旅行で得られるような経験じゃないかと、まあ、そういう面では私にとって海外にチャレンジしたりビジネスでチャレンジするのはビジネスで旅行する、そういうようなもん。
そうか、ビジネスで旅行するようなもんなんだ。
はい。
ということは、このラジオを聞いてくださってる方々も人生で旅行するような気持ちで何かチャレンジしたら、それはきっと夢にな
ると
なるんですかね。皆さん、エアウィーブの寝具でゆっくり寝ながら夢を育んでいただきたいなと思います。ということで、今夜も株式会社エアウィーブの高岡元邦社長をお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。 Never let go of that dream. Never forget, never forget
that heart to challenge. Dream heart. 茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜もトップアスリートから一般のご家庭まで睡眠の質を変えるマットレスを開発されました株式会社エアウィーブの高岡元邦社長をお迎えしました。いかがでしたでしょうか？ね、高岡社長の夢は大きいですよね。日本のその眠り、これを世界に届けたいということで、そこからまたね、いろいろチャレンジがあるということで、いろいろね、社長って大変なんだね。だけど高岡社長がいろいろ頑張ってくださってるおかげで、眠りもね、よりいい眠りができる、そういう方も世界に広がっていくんでしょうし、やっぱり仕事ってのはね、誰かのためにやるものなんでしょうね。ぜひ皆さん、今晩もよくお休みくださいね。いい眠りが明日の活力につながります。さて、番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードをプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そして Spotify や Amazon Music など 各種音声配信サービスではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週のお客様はお笑いコンビ EXIT の兼近大樹さんをお迎えします。兼近さんといえばね、高卒認定試験に合格されたということが話題になってるんですけども、兼近さんの取り組んでいる勉強、実は大変深く、そして人生にとって大切な意味があります。その話をお伺いしました。とても感動しました。ぜひ皆さんも聞いていただきたいと思います。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。